エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。こんにちは、 K です。
はい、 UG の方です。
あ、だいぶ暖かくなりましたけど、
もうね、
なんか氷とか降ってたらしいですよ。でも、
あ、そうなの、
なんかよくわかんない天気だったね。
いや、でも本当この1週間はちょっとね、ぐちゃぐちゃして天気ですから、
こういうふうにいつも会話を始めるときに大体天気の話をしてるっていうのが、大人力が高いけどコミュ力が低いっていう。
ああ、そうなの。何これといって何もないから。そ
う
そ
うそう、エレベーターの中の会話みたいなことをいつもしてるっていう。
でもね、あれ、ある説によると、うん、天気とかっていうのは、うん、実はすごい、その、なんていうの、科学的に、うん、コミュニケーションにおいてはいいんですよ。いいんですよっていうのは、
う
ん、共通に感じているもの、特にその身体感覚で感じているものを言葉にして、
うん、
なんか乗せると、
うん、
なんていうのかな、異常にお互いの臨場感が高まっちゃうらしいですよ。
ああ、なるほどね。
だから
共感しやすい。
そうそう、もう完全にそれで一つの同じ、なんていうの、空間に入ったってことになるらしいんだよね。
ああ、なるほどね。
まあまあ、どうでもいいんですけど。まあいいじゃないですか。ま
あ、天気の話から入るのはそんな悪い、ね、ことではない。
悪いじゃないってこと。そうそう、だっていきなりさ、うん、昨日何食べましたかとかおかしいじゃないですか、
ね。ああ、それちょっとパーソナルスペース入りすぎなん
だ。そう、だからその距離感がつかめない人ってことでしょ。
はいはい。
だから、あ、他にね、天気以外なんかいい距離の、なんていう、トリガーってあるのかな。
なんだろうね。やっちゃいけない話はよくあるじゃん。政治、宗教や、スポーツ。
まあ、スポーツはちょっと微妙だけどね。その
野球の話はするなって言われる。
あ、野球はダメなんだ。だから代表はいいわけでしょ。そのみんながからって。
はいはい。
あ、そう。でも、例えばそのいきなり会って、うん、まあ、知り合いと知り合いじゃないぐらいの人、
うん、
近所の人とか、
はいはい、
だったらやっぱり天気でしょ。
まあ、天気なのかな。
他ないもん。まあ、でもそういうのちょっと今後考えたいよね。その
どうしたら当たり障りなく共感を得られるか。
そうそう、距離を、適切な距離なのかって。
あるあるネタじゃない。
うん、あ、これはアウトアウトネタは結構あるけどね。
そうね、ダメなのはいくらでも言えるよ。
やっぱ変な人ってさ、その、え、相手がえってなる質問する人いるじゃない。
そう、いきなり距離詰めてきたりする
から、ね、そうそうそうそう。あとは逆に自分の週末のこととかをいきなり喋るとかさ、どうしようってこっちがなるっていうかさ、
それ俺知らねえよっていう。
そうそうそう、日曜日ねみたいな。やり方でも困るじゃない。
困る困る。
だからそうするとやっぱ天気から入るしかないのかなって俺は思うけどね。
まあ天気だよね。
うん、まあいいか、そういうことだね。まあ、もうなんか他のものがあれば思いついたらこうちょっとあれしますよ。リサーチ結果を発
表して、はい、うん、ちょっと試してみてください。
試します。うん、
高齢化社会ですけど。
もう高齢化社会ですよ。
なんか最近やたらとその高齢者のニュースが多いじゃないですか。
多いね、確かに。事件、
なんか事件があると高齢者だったりするでしょ。
そう。
でちょっと最近話題になったのが、
うん、
100歳超えのババアがすげえ元気だっていうニュースが多いんですよ。
あ、そうなの。
でちょっとこう世間を騒がしたのは、毎日ドクターペッパーを3本飲むババアが、どんな主治医よりも長生きしたっていうニュースがあったじゃないですか。
あ、ものすごく勇気づけられるね、これ。
これはすごいですよ。ドクペですからね。
ちょっとそれちょっと詳しくちょっと見たいんですけど。
これはね、海外のニュースだったんだけど、
うん、
かなり世間を騒がせたんですよ。つまりその、まあ、破天荒なんだよね、このばあちゃんがね。
うん、
104歳のおばあちゃんが、
うん、
ドクペが大好きで、もう毎日飲んでるんだと。で、まあ、そのお医者さんにも通ってたんだけども、
うん、
まあ、ドクペ毎日飲んでるって言うとその医者は必ず止めるわけですよ。
まあね、
そんな糖分高いものをね毎日飲むようじゃダメだよって言ってたんだけど、
うん、
その現在までに3人の医者が自分よりも先に死んでる。
気を使っていた、ね、主治医3人の方がよっぽど早く死んだと。
そういうこと。
すごいね、このおばさん。あ、でもちょっとさ、言ってることをちょっと今ちょっと記事を見たんだけど、うん、みんなモーニングコーヒーを勧めたけど私にはドクターペッパーがあるって言ったっていうのは、
うん、
まあそうかと思うよね。そのだってコーヒーだってカフェインが入ってて、うん、 でその人によっては結構甘くしたりもするわけじゃない、
あ
入れたりとかさ、
はい、
だからなんかイメージとしてすごいコーヒーのが朝普通みたいに思うけど、うん、案外変わんないかもねっていう
まあ習慣としてどっちがいいのかって、
うん、まあまあね、あの私も毎日コーラを飲む習慣がありますんで、
マジで、
はい、まあ、1日3本ドクターペッパー、まあでも3本っていうのがその350缶だとしたら、うん、あんまり俺も変わんないかもしれないね。
あ
そう、500は絶対飲むので、500から1リッターの間は毎日あのコーラか、まあ、ドクターペッパーはすごい たまにですね、1ヶ月に1回ぐらいだけど、
うん、
ジンジャーエールとかね飲んでるんで、まあ、すごく勇気づけられる話ってい
う、ね、そのあれだよね、だから体質とストレスがいかに寿命を左右するかっていう、
そういうことでしょ。だからドクターペッパーこの人もし無理くりやめさせられたら、
うん、
逆にもうなんて他にストレスで発散するとかなくて、
うん、
ね、
あのダメだった可能性は、
健康じゃなくなっちゃったかもしれないから。
君そんなにさ、
うん、
毎日飲んでるとあの よく言うペットボトル症候群ってやつじゃないの？
あのなペットボトル症候群ってのは何、あれ甘いもの取りすぎなのがいけないの？
そうそう、炭酸で甘いもの飲みすぎみたいなやつだよ。
あじゃあそれは間違いなくそうだと思う、
うん、
あのだからあのなんていうの、ただ何がじゃあ何がいいのかなと思っていろいろ試したんですよ、
うん、
だから例えば炭酸水にしたこともある、
はいはい、要は無糖ね、
そうそうそう、炭酸ならいいだろうと、
うん、
で何て言うの、あのちょっと風味が入るみたいなさ、
香りがついて
る、まあ、そうレモン風味とかあるんだけど、うん、まあ、まあまあいいんだよねそれでも、
はいはい、
だやっぱり多分炭酸が癖になってるんだと思う、
刺激が欲しいね、
そうそうそうそう、
まあ、あとはだからただの炭酸水にあのカロリーがないやつを、
そうそうそう、
甘いやつを、
で半分ぐらいはそれに多分できると思うけど、
うん、
完全にやめるってのは多分できないと思うね。
できない。
前々から言ってるけど、その酒を何やめて、
あなるほど、ね、
とか言うじゃない、
うん、
あの医者に酒をやめなさいって言われると、
うん、
それは全然多分俺大丈夫だと思う、
はいはい、
コーラをやめなさいって言われたら多分ダメだと思うよ、ね、
ダメだと思う。
だからこのおばあさんとほぼ同じことになると思うんだよね、うん、
そのコーラ飲むなりドクペン飲むなりで、感じられる快感と、それをやめることによって生じるストレスで、
う
ん、プラマイどっち考えたら、
そうそうそう
っていうことで、このおばあちゃんは長生きした方だよね。
そうもしかしたらでもさ、ドクターペッパーだったからなのかなと。
やっぱフレーバーが
そうだって、何十種類のフレーバーが入ってて、
入ってる、
あれのうちの何かがもしかしたら長寿遺伝子をこうさ刺激するかもしれない、うん、
かもしれない、
うん、
うまく体質が合うと長生きする。
そうそうそう、だあんまりね、その体にいいってことを、うん、あのことさら強調すると、
うん、
死んじゃうこともある。
神経質になるのもよくないからね。
そうそうそうそう、あのだから合うものをねあの食べたり飲んだりするのはいいんじゃないかと思います。
いいんじゃないか、
はい、
日本にも元気なババアがいまして、
はい、もう世界中に元気なババアが
でも話題になるのは大体ババアな気がするね。
そうだね、
あ
んまじじいていないのね。
100歳のおばあちゃん、
はい、
山口県のおばあちゃんが、
うん、
水泳大会で、
うん、
1500m を泳ぎ切った。
マジか、
これギネスです。
1500m ってだいぶあるでしょ。だって
世界初の、1500m、100歳以上の部
部があるの？
部がある、
やっべえ。
記録は1時間15分、54秒。普通に 1500m 泳いだことありますか？
いや、ない。1キロの壁俺超えらんないと思う。
超えられないそれを1時間15分かけて泳ぎ切ったおばあちゃんですよ。でこのおばあちゃんがすごいのは、単純にこれだけでもすげえんだけど、
うん、
このおばあちゃんはこの他にも合わせて25種類の世界記録を持っているどういうことですか？
おかしいでしょ。おかしいってことないけど、その、
すごいですよね。これ100歳でしょ。100歳ってことはですよ、このおばあちゃんは1914年生まれなんですよ。
おお、それどれぐらい前なんでしょう。
第一次世界大戦勃発ですよ
歴史的 なんか歴史の人物みたいになってるわ
け。普通に100年生きるってそういうことなんだよね。
すごいね。第一次世界大戦、第二次世界大戦を経験してるってこと。
2回ですよ。
世界大戦を2回、
はい、歴史の生き証人ですよ。だから
すご いね。
ちなみに、まあ、有名どころで同い年っていうのをちょっと探してみると、
うん、
故金丸信ですね。
あ、そうなんだ、
はい、この人は、96年に死んじゃったのであ
、まあそうだね、それぐらい高校もそうだね、そんなもんだったね。
81歳で死んでしまってる。
あ、じゃああの辺の人って頑張ってれば今でも生きてればこれぐらいの、
ね、これぐらいのはずなんです。
そうすればもう水泳で泳げば世界記録も持てるし、
持てるし
いや分かんないけど、いやちょっとさ、なんて言ったらいいんだろう、このもうこの年齢になれば基本何をやっても世界記録になる可能性があるよね。
そうだね、普通に88箇所巡っても世界記録かもしれないし、
多分世界あるし
富士山とか登るレベルだよね、それが。
あ、そうそうそう、だからもう私がやることは何でも世界一なんだ、
世界一だ
なんかすごい人になっちゃうけど、この人すごいね。
すごいですよ。1914年に生まれると、
うん、18
歳の時に515事件が起きるんです。
青春のど真ん中
で、ど真ん中であ
の515事件が起きるわ
け。歴史の教科書ですよ。
すごいよ、ババ
ア元気だな。
すごいね、そういう人がいまだに泳いでるわけでしょ。
もうまさにエクストリーム。
いやすごいわこの人。でしかもちょっと気になったのがさ、
はい、
100から104歳の部っていうのが設定されていたってことですよね。
なんかその、まあ、でかい市民大会みたいなもんなんで、その年齢別でいっぱい泳ぐんだけど、
別って言ってもさおそらく普通は65以上オーバーみたいなクラス、
オーバーだよね、
そうそうそう、まとめると思うんだけど、まあ、まとめず、
多分そういうコースなんだよ実際は。中年以降高齢者っていう部で40代以上みたいなコースなんだよ、うんうん、
はいはいはい、はい、
で出る人がバラバラなんだよね。
あ、なるほど、
うん、でその中に混じってたのがたまたま100歳だったっていう。
すごいね。いやすごいわこれ、
まあ、頑張っていただきたい。
もっともっとね記録を伸ばして、まあ、次はだからさ走る方とかさ、いろいろ、
いや、やっぱ関節が心配ですけど。
あ、そうですか。じゃあ水泳の水泳をじゃあ頑張っていただきたい。
水泳を頑張っていただいて、
はい、
あのこの間授業中に私物のパソコン使ってたら、
うん、はい、出しちゃったん
ですね、やばい画像が出ちゃった先生っていたじゃないですか。
はい、はい、いました。
あんなに警鐘を鳴らしてるのに、
うん、
次もまた出てきましたよ。
おお、全然懲りないねみんな。
懲りないですね。はい、九州大学で、今度は大学ですよ、
うん、
教授が授業中にパソコンを使って授業をしていたところで、うん、自分のパソコンに保存されていたわいせつな画像が出てきてしまったと、4月の17日に。深くは掘り下げませんけども、
うん、
私物のパソコンを学校で使わざるを得ないような状況である場合、
うん、
よくないですよこれ自体がね、
うん、
学校で使うものは学校で支給してくださいよ。
まあそうだね、こういうことがあるからこそね、
うん、ということは、ね、
支給しといた方がいいっていうことね。
まあ少なくとも自分のパソコンでエロを見るなとは言えないので、
うん、
完全にこう分離するような対策を取るべきなんですよ男としては。
そこはやっぱりあれだね、うん、まあ、そこぐらいは最低限、
最低限
守りましょうってことね、
うん、
これでもあれなんじゃないの、どうせ対応してもそれで見ちゃうやつっているんだよね、
うん、まあそれはどうしようもないからね。
ああそうか、まあまあちょっとこのとこね、
ちょっとそのパソコン自分で使ってる、業務で使ってるパソコンでやらかしちゃうやつが多いの で、
そうです、ね、
男性諸君はくれぐれも、気をつけて、
PC は複数台持ちましょうとね、
分割するなり、
分割エロ用とかね、
一番おすすめなのはですね、まあ、Windows を使っていても Mac を使っていてもですね、
うんうん、
あまり使われませんけども、
うん、
最近の OS はユーザーが切り分けられます。
あ、なるほど。
ですからログインユーザーを家用のユーザーと会社用のユーザーで分けましょう。
そうすると絶対混じらない、
同じパソコンを使っていてもユーザーが別ならば、ワークスペースが逆混ざらないので。
あ、だからもうあれだ、誰々かっこエロとか、
そうそうそう、
誰々かっこ仕事とか、
そうそうそう、真面目モードと、
そうね、
切り分けるか、おうちモードは切り分けましょう。
たしなみですな。
たしなみ、ね、心身のたしなみとして、うん、まあ、そのためにはパソコンのお勉強も辞さないわけですよ我々は。
なるほど、
ね、我々のパソコン技術の8割ぐらいはエロから来てるわけですから。
そうなんだよね、いかに、うん、あのね、的確に見るかっていう。
そう、 JavaScript は切りましょうっていう時代から。
ああ、そうそうそうそう、プロキシサーバーは何であるのか、
何であるのか、
はい、全てやっぱエロがあの牽引してきたっていう、
ね、してきたんですよ我々のセキュリティ意識は。履歴の消し方、
そうそうそうそう、
クッキーの削除の仕方、
そうですよ、全てはそこなんですよ、
ね、エロから学んだんで、もう一歩先へ進みましょうと。
そうですね、みんなもう一回あの気を引き締めてね、
引き締めて
エロについてもう一回考えた方がいいと思います。
そうです、
はい、
統一地方選が始まってるんですけど、
うん、
あのまあ、幸いにもネット選挙が解禁されてるので、うん、ネットで誰が何を言おうとまあまあ問題はないんですけど、
うん、
まあ、かといって政治の話はしないんだけど、
うん、
まあ、我々が政治の話をするとしたら、まあ、ね、泡沫候補の話をするほかはないわけですよ。
そうですね。
で、あの残念なお知らせとして、はい、我々を長年楽しませてくれた、
ああの方、
橋場先生がお亡くなりになられましたけども、
いやー残念、
全く残念でございます。これはもう残念というほか長い。でこのね、あのニュースに触れてですね、泡沫仲間のマック先生にインタビューをした、新聞がありまして、インタビューを、まあ、かいつまんでお話をしますと、雨の、13日、マックさんを突撃したところ、雨の渋谷でダンスをしていたマック氏と遭遇と、うん、選挙のたびに泡沫扱いされるが、橋場先輩の後を継ぐのは誰か、ドクターさんはドクター中松さんは高齢だし、マックしかいないと、ますますやる気になっているけどですね、おかしいのはですね、マックさんはですね、うん、あの今その港区議選に出ると言って、はい、でそれをラストにするつもりだと、
うんうん、そうだね、
いうふうに語ってたわけですよ。
そう
で、来マックさんはそのことについてはその、来年の参院選に興味がある、
お
で選挙権が18歳以下18歳以上に引き下げられる可能性があるということに触れて、うん、マックのファン層は若者が多いから、
お、
どれだけマックに票が入るのか見てみたい、
うん、
先輩の後を継いで出るならば、来年の参院選だ、だから今回は出ないかもしれないとさえ言ってるわけです。
あ、都議選に、あ、区議選には、
今回のその
区議選はやめて
に出ないかもしれない。
いやいや、よく分かんないんだけど、あ、もう参院選にフォーカスして、
フォーカスしたい、今回は見送る、だからこれ入っちゃってやっちゃうとね、もし、まあ、万が一ですよ、
あ、受かっちゃうと、
受かっちゃうとダメ、
参院選出れないから、
出れないから、
いや、その心配はないと思うんだけどね、うん、はい、両方出るつもりでちょうどいいと思うんだけど。ああ、そう、
まあ、この、マックさんは、橋場さんの、早期に香典を送るつもりである、
うん、
スーパーマンの格好で葬儀に行ったらつまみ出されるから、うん、まあ、天国で国会議員になってくださいとエールを送りたいと話していた。
全く意味が分かんないですね、
全く。
、はい、ちょっとね、
まあ、そんな、
うん、
そんな港区議会選は、告示が、4月の19日出るのか出ないのかはまだ分かりません。
あ、そうなんだ、
はい、
いやうん、まあね、お仲間っていう感じが。でもさ、橋場さんっていうのはすごいお金持ちだったわけじゃん、確か、ね、城とか持っててさ、青森に、
うん、
まあ、マック赤坂もまあまあお金持ちなんでしょ、やっぱり、
まあまあお金持ちです、うん、
じゃあまあその辺の人たちのね、こう道楽っていうのもあるわけですな、
まあ、泡沫候補が全てそうではないけどね。
あ、そうではないんだ、本当に結構気合が入って、
いやだってこの二人は結構特殊ですよやっぱり。
あ、余裕があるタイプってこと。
そう、金があって出てるタイプでしょ、
うん、あ、そうじゃない人もいるわ
け、うん、他の泡沫は大体そうではないからね。
あ、結構そのリアルに、
リアルに、
あの、受かるつもりで、
まあ、あとはなんだろうね、気の迷いで。
そうね、でもまあ変なものにお金使うよりかはいいのかもしれないね、あのチャレンジっていう意味ではさ、
まあ趣味に金使ってると思えばね、
そうそうそうそう、うん、
ちょっと高めの趣味ですよ。
だよね、全国に場合によっちゃ顔も名前も
売れるし、
売れるし、うん、結構いいマーケティングなんじゃないかみたいに。
商売やってるならいいんじゃないですかね、
うん、マック赤坂のなんとかっつったら結構それだけで商売になりそうじゃない、
なりそうだよね。
、うん、ああ、だからまあね、 まあじゃあどうなるか分かんないけど、
はい、
まあ、ちょっと注目ということですね。
ちょっと注目ということで、
はい、
出るのか出ないのかですね。
そこ
受かるか受からないかよりもまずそこだね。
そうね、全部に出てもらいたいね。出れる限り。
いや、事実上出てるよね。
出れる限り。出てる。
出れるやつには全部出てるよね。
ああ、すごい人だな。
なぜか我々が最近取り上げるニュースは学校ものが多いんですけど。
いや、学校にいろんなそのなんか良くないものがいっちゃってるんですよ。溜まってるんですよ。
溜まってるんですよ。
事件の方向になっちゃうんですよ。
週刊ポスト4月10日号によりますと。
うん、
在職中の成人動画撮影で懲戒解雇された物理教師が顔出し告白っていう。これね、まあ、普通に見るとですね、要はその現役、高校教師が AV 出演みたいなニュースに見えるんですよ。それはよくあるじゃないですか。
これだけ見ると、よくあるかもしれない。そうだね、まあ、たまにあります
よ。たまにあるやつですよね、うん、たまたま教その職業が教師なだけで。
あ、そうそうそう、そういうことですね。
そうそう、その現役キャビンアテンダントとか、
うん、
とかそういうやつが出てるビデオみたいな、インタビューをよくあるんですけど、
うん、
このインタビューによるとですね、この女性は、中高一貫の名門校で物理の教師として働きながら AV 撮影に臨み、うん、5月には作品がリリースされる予定だった。
はい。
だが、職務を、全うすべく、3学期の授業で最後まで教え、修了式に出席した後退職し、メディアへの出演は修了式が終わるまで控えるつもりだったという、
はあ、
だけども、20日に発売された写真週刊誌に掲載日の約束を一方的に破られて、
あら、
その日のうちに学校から連絡があって懲戒解雇になりました。
ほう。
そこでこの女性が言ったことですよ、
はい、
教職に未練はありませんが、教え子にはおはよう、ありがとう、さようならがきちんと言える人間になってほしいと教えてきたのに自分がそれができなかったことが本当に残念だ。挨拶よりも先に守るべきルールがあるんじゃないですかね。
唯一自分の汚点はそこだって言ってる
わ。そこだって言ってるわけですよ。私は先生として恥ずかしい。
さようならが言えなかった。
言えなかった。
ありがとうおよびさようならがきちんと言えなかったと。
それは残念にならない。
ああ、まあそれも一つではあるけれどもっていう、
まあその前にね、教えるべきことは他にもあっただろうし、自分が守るべきルールは別にあったっていう。
まあ、いろいろ気になるところあるんだけどね。あ、そういうことなんだね。まあ、あくまでも、いやだから彼女の中では、
はい、
転職ですと。
そうそうそうそう、まあ、ここまでちゃんとやって、
ね、うん、次の職場に行きますっていう、そこの要は引き継ぎがうまくいかなかった。
いかなかった、
うん、引き継ぎだけはちゃんとやりたかったんだけども、うん、なんかこういきなりいなくなった形になっちゃってみたいな、うん、そういうことです。
そういうことです。彼女が思ってるのはそういうことです。
そこが問題だって言ってる、ね。いやー、そうなんだ。で、あとちょっと気になるのがこの写真週刊誌に、まあ、載っちゃったと。
はい。
その日のうちに学校から連絡がありっていう。
そう。
ものすごく学校側も熟読してる人がいっぱいいたっていうか、校長が
チェックされてた。
怪しい動きでもしてたのかな。
多分ね、まあ、有名どころですよね。
ああ、
うん、
なるほど、
はい、まあ、スパかフラッシュか。
いやー、でもこれちょっと、でもさ、これは確かにそそられますな。見たくなってしまう記事じゃない、そのじゃあ実際どうなんだみたいな、うん、
まあ実際問題これ多分この記事は広告なんだけど、
まあそれ、まあ、そうだろうね。
まあこれで見たくなった人は、まんまと、見たくなった人は見てください。
そうですね、向こう戦略にママと乗っていただいて、
はい、
でもこの懲戒解雇っていうのがまたリアリティをがあるじゃないですか、ね、じゃないとだから元教師とかっていっぱいいると思うんだよね。
いるからね。
在職中に取ったってことが多分このポイントなんだと思うんだ、このビデオの企画の。
むしろそそるポイントだ、
うん、だって本当だったらじゃあ3月のその終業式修了式終わってから、うん、撮影して、うん、やれば何の問題もないんだけど、うん、 それではもう現役でないっていう、
現役でない、
その一点が、守りたかったわけだよね企画側はね。だある意味そのなんて言ったらいいの、誠実だよね、
誠実、
本当に在職中じゃないと、ちょっとあれじゃないですか、嘘になっちゃうから、
パッケージに嘘かけないから、
ね、パッケージに嘘かけないから、うん、別に3ヶ月辞めてから1ヶ月とかでももう嘘は嘘なんで、
嘘だ、
現役っていう言葉この2文字がいかに重要かっていう、
はい、
まあ、ちょっとねまたなんかこれは売れるんじゃないですか、また、
まあ、気になる方はチェックしてください、
チェックしてください、5月です、
小川桃香さんです
、うん、小川桃香さんということで、
芸名ですよ、
いや当たり前でしょいや本名とかでもここまでいったらもう本名でもいいぐらい、
そこまでいったら相当な玉だよ、
なんとか先生、
そうそうそうそう、
でもその方がなんかもうここまで来たらいいような気がするんだけど、
まあ
か、はい、
まあ世間も許さないよねそれは、
じゃあまあちょっとチェックしてください皆さん、
はい、我々このポッドキャストはそんなに頻繁に録音してないじゃないですか、
まあそうです、
まあ、都合が合わないとちょっと間が空くこともあるわけですよ、
うん、
でその間にですね、
うん、
ちょっと天地がひっくり返るようなニュースが入ってきまして
大変な、
本当にねこれ直後に録音したかったんですけど残念ながらちょっと遅くなってしまったので、総力特集ということで、まあ、その分深めに
特番を、
はい、追っかけてみようと思います、
はい、
もう皆さんご存知だと思いますが、
皆さんご存知、
元校長、1万2000人売春っていう
ショッキングですね、
ショッキングなニュースが入ってまいりまして、フィリピンで少女とわいせつな行為をしその様子を撮影したとして横浜市の、中学校の元校長が逮捕されました、フィリピンで1万2000人以上の女性を買春していたという、児童ポルノ禁止法で逮捕、テレビ朝日によると、
うん、
男はほとんど全ての女性とみだらな行為をしている様子を撮影していて、
はい、
押収された14万枚以上の写真には女性ごとに番号が振られていた、
うーん、
非常にまめな性格そしてですね次、
はい、
時事通信によりますと、
はい、
この男性は、調べに対し、
うん、
思い出を記録として残しておくためだったと容疑を認めている。
ああなるほど。
で、まあ、このソースによると約1割が18歳未満の少女だったと。
はあ、
まあ、このソースだと写真は15万枚ぐらいあったっていうことにもなってるんですね。でさらに
その辺はもう定かじゃないぐらいの数字になってると、
もうそんな
もう分かんないとも
う1万枚の差ぐらいはどうってことないと、
はい、どうってことないぐらい、はい、
さらに日刊スポーツ、
はい、
警察によると、容疑者は1988年から3年間フィリピンに赴任しており、うん、その時に回春を始めた。
あ、
日本に帰国した後も、昨年までに60回以上フィリピンに渡航して、いたと、
うん、
でブローカーを介して行動を繰り返し、タガログ語と英語で話すと人格が変わる自分を抑えきれなかったと話していると。
いやちょっとよくあそうなんですか。
そして、はい、朝日新聞、
おいろんなやっぱりソースがちょっといろいろ取り上げてますね。
もうこれはね漁りまくりましたよ。
すごいねこれ。
朝日新聞によると、
はい、
容疑者は、編集に関わった教育冊子に、93年、うん、フィリピンで学んだ教育の原点というリポートを掲載しており、物質的に豊かになったことでなくしてしまった心の中の尊いものを見つけた気がしたなどとこのリポートに書いていた
なあ、いやもう事件のあと聞くともうね
考えもひとしおですよね。
考えがもう出ちゃうよねこれ。何を
さしてさらにさらにさらに、
あまだまだまだ、はい、
TBS、
はい、
によると横浜市の教育委員会は会見で、在職期間中に犯行に及んでいたとされることから、容疑者の退職金およそ3000万円については、今後は返還請求などを考えていきたい。
なるほど。
で FNN によるとこの容疑者が貯めていた写真、 これはですね、アルバムにして400冊で、この容疑者を知る人によると、
はい、
すごく気の使われる先生で豆だったというふうに話している。
豆ですね。
14万枚の写真をアルバムに400冊に分類してりゃね、番号振って分類してるんですから、それは豆ですよね。
いや豆豆だよ
という、もうちょっと未曾有の事件が発生しましてですね。
いやこれそもそもさ、本当にこの数字なのかな
って思うじゃん。
いや本
当桁間違ってんだ。
いや本当桁間違ってんじゃないかと思うよ。
だけどその今挙げたようにですね、
うん、
その複数のソースで、
うん、
1万2000人っていう数が出てるんですよ。
いや一人の人間の数ではないと思うんだ
よね。ないですよ、まあ、一応断っておくと、
はい、
まあ、これまでのところですよ、うん、その過去に関係があったその買春行為を、行った相手が 100%、
うん、
未成年だったということではないですからね。
あ、はいはい、一部
今のところ分かってる分だとして1割ぐらいしかいなかったんですよ。1割が未成年だったってことなんですけど、ほとんどが成人相手だったんですよ。だけど、
はいはいはい、
まあ、それにしたって1200人ですからね。
そうか、そういうことだ。あ、だからそうですね、まあ、微妙なところでね、そのもし、ね、相手が成人だった場合、そのまあ国によってはそれが合法な場合もあるしとかね、そうしたら別にあのちょっと法にとら、法に問われるわけじゃないかもしれないけど、うん、
だけどですね、1万2000人ですよ。で、これが28年間。
いやー、計算すると。
計算したくなるでしょ。しますよ、うん、そりゃ
それするよ、ね、普通の人はしますね。
例えばですね、
はい、
1日1人相手にしてるとすると、
はい、
1万2000人が割るところの365ですよ、
うん、
そうすると33年かかるんですよ。
いや1日1人でも
ね、1日1人ずつやって33年ですよ。
いや
ちょっと別の角度から計算するともっと面白い、
はい、
例えばですね、
うん、
学校中学校が1クラス30人とします。
はい、
で、まあ、年間3クラス、
うん、
それを28年間卒業生として送り出したとする、
うん、
そうすると送り出す卒業生の数は2520人なんですよ。5倍以上の相手をしてるんですよ。
うわすごい。そう考えると自分が
教師として関わったあの生徒の数の5倍の人間と関わってるんです。
すごい数ですね。
すごい数なんです。
普通さ校長ともなれば、いやこんなに卒業生を私は送り出してって言うけど、
うん、そんなんも
それの5倍
どうってことないですよね、そんなのね。
いやすごいわこれ。
まあ
いやどうやって無理じゃない計算上これは。
なので、まあ、ちょっと現実的なところに落とし込んでみようと、
うんうん、はいはい、
するとですね、
うん、
まあ、例えば、まあ、年間に、まあ、5回ぐらいは、
うん、
向こうに行くとして、
はい、
渡航するとして、
はい、
28年間で5回ずつやってると140回になるわけです。
あすごい渡航回数ですね。
で、まあ、140回のうちで1万2000人を相手にしていたとすると毎回85人相手にするんです。
いやいやいや。
でもしその、向こうに行った時には、まあ、5泊6日としましょうや。
ああまあそうね、
1回あたり 5日ぐらいを滞在してたとすると、はいはい、85人を5日でやるわけですから、
はい、
1回あたり17人ですよ。もうだから1回あたり、もう3人4人相手は当たり前で、それをさらに 4,5 回転するんですよ
1日に。
いやいや、
いやありえないだろう。
8時間やったってそうそう回らないですよこの数は。
どんだけの精神力、気力、体力、
体液。
いやそうでしょ。
まあね、その現実的に考えて全部で毎回出してるわけではないだろうと思うけど、これが本当に現実、100% 起こっていたとしてらば、もうこれは病気ですよ。
病気だろ、どうか。
病気ですよ。
はい、
ありえないですよ。28年間ですからね。
いや、
生まれた子供が大学を卒業して新卒で会社に入り6年目、
うん、
もうそろそろ役職がついてもおかしくないような年齢ですよ28って言ったら、
うん、
でよく考えてみるとですよ、振り返ってみるとだ、
うん、
28年前、 からやってるとすると、
はい、
文明の利器であるところのデジタルカメラが出てきたのがここ10年ですよ。
うん、あ、そうだね、そうそう。
その前はそのフィルムカメラですよ。
確かに。
それはどうやって現像してたんだ。
まあ、豆な人ですから。
自分で現像して現像
ルームがあったはずですよ。
それをせこせことアルバムにしていたわけですよ。
だからもうなんかこうここまで行くとそのちょっとそのなんていうのかな、もういやらしさじゃない感じがしてきてしまう。
ないですよ。
もうすでにそのなんていうかそのフィールドワークっていうか、うん、あの調査結果を集めてるとしか思えないっていうか。
ちょっとね、現実的にその想像力が追いつかないんだよね、この数になるとね。もうだから怪物級ですよね。
いや本当にその、うん、
場合によっちゃ国一つぐらいだからね。
いや本当そう、うん、
ちょっとちっちゃめの国だからね。
いやありえないでしょ。
身近なところで我々がたくさんの人を相手にした人として知ってるのは AV 男優ですけども、
はい、あ、まあそれはそうですよ。
まあ男性の全ての先生であるところの加藤隆さん、
はい、師匠は、
師匠は出演作が1万5000本です。
おお、それはすごいね。
だけどもそのうちで絡んだ女優は推定で8500人です。
いやそれだってすごい数だけど。
そして、まあ対局にいますけども、チョコボールさん、
あ、はいはい、
チョコボール向井さんは6000本に出演です。
お
で人数もだいたい6000人ぐらい。
お
で、まあ、彼の場合はゲイとニューハーフも相手にするんですけど、そんな数じゃないですよ。1万2000、8500、6000ですよ。
全くその
ダブルスコアです。
もう全然リーグが違うっていう、
ね、リーグが違う。もう
土俵が違うっていう。いやありえないんじゃない。
ありえないですよ。よくね、そのアメリカハリウッド男優、俳優とかでも話題になる人がいますよ。成功とか、
そうね。
あいつはすげえみたいな噂になることよくありますけど、
うん、
とても有名なのがチャーリーシーン。
お、はいはいはい、確かに。
チャーリーシーンはすごいすごいと言われてますけども、その数5000です。
あら。
でさらにこれを追っかけます。
はい、
とあるアメリカのメディアによるとですね、
うん、
トップ10リストオブリビングセックスレジェンドっていう記事がありまして。
すごい調査結果ですけど、
非常に有名なところだけ引っ張ってきますと、
うん、
まあ、10位がビル・ワイマン。
あ、はいはい、
はい、ローリングストーンズです。これが1000人です。
あ、そうだね。それだってすごいよね。
ちょっと飛びますけど7位、
はい、
ジャック・ニコルソン。
あら、
ジャック・ニコルソン級でも2000人ですよ。
あら、
はい、そして、フリオ・イグレシアス。
お、
3000人です。
あの不良イグレシアスでも
これでも4位です。
セックスシンボルですよ、いわゆるラテンでは。
ラテンではね、
ああ
腰振りまくってるわけですから。
うん、
そしてあのキッスの、
うん、はい、
ジーン・シモンズ、
うん、
全ての相手とインスタント写真を撮ってるという、
ああ彼でも近しいものを感じる、
近しいものを感じる彼でも4600人で3位なんですよ。
おら、
トリプルスコアです。
まあ、全くもう足元にも及ばない感じになって
きて、はい、そして先ほど出てきたチャーリー、シーンが5000人で2位です。
ああ、2位なんだやっぱり。
そうです。で、まあ一応このメディアの中で1位は、
うん、
ウンベルト・ビーロっていう、ベネチアのホテルポーター。
え？
これが8000人という
有名なの
数が入ってるんですけど、まあ、これは単純に有名人じゃなくてすげえ10人っていう話なんで。
ああ、そうかそうか。
なんだけど、まあ、他にもですね、まあ、噂としてはウォーレン・ベイティ
ー、はいはいはい、
が、実はすごいと言われていて、
うん、
この人間でやっと1万2000人なんです、うん、この1万2000人の中にはダイアン・キートンやマドンナが含まれるとすら言われる。
すら言われてる。
言われる。
いやー、まあ、でもこれだって、これはちょっとその、いや、自称みたいなとこあるわけでしょ。
そうですね。
だって普通の人はそんな記録に取らないから、
取らないわけですから、うん、なので、まあ、記録が残ってたとするとですよ、
うん、
この人は犯罪史上に、おいてギネス級なわけですよね。
まあもう多分最もでしょう、これ
ギネス。まず間違いなくギネスですよね。
うん、
ありえないでしょ。
いやおかしいんだけどね。
数字の桁が多すぎる。 1万いくつっていう数字は、まあ、1万円ぐらいじゃ犯罪のレベルとしてはまあまあペーペーですけども、
件数って意味だからね。
件数って意味ではね
1万件を超える犯罪ってのはなかなかないと思うんだ普通。
ちなみに1万いくつっていう数が出てくるニュースとしては、
はい、
1989年に、タイで捕まった男が、ネズミ子の親玉だったんですけど、
うんうん、
こいつが騙した男が、人間が全部で1万6000人以上だったと。
はあ、
でまあこの男は、懲役14万年ですね
小学生的な発想だね多分ね、まあ、全部足したんですね、1万かけるみたいな、はい、
そうです
100年とかね、
はい、まあ、この人はあの世界一長い懲役刑の人です。
いやーあーそう、いや普通 だそのレベルだよねこれは。おかしいと思うんだよね、
何から何まで。そして加えて言うならばですよ、
うん、
14から70までっていう、
そうなんだよ
このレンジの広さ。
そうだからもう、だからちょっと俺としてはもうこれは、
うん、
あエロの領域ではない、
ない、
我々の考え想定するそのエロの範疇を超えてるっていう、私にはじゃ理解不能ですね、
言葉がないですよね、
うん、
なんかこう
なんか本当に違う世界の何かを見た気がして
しますよね。茶化す言葉が出てこないっていう、
そう、
ただただ圧倒されてしまう。
いやいやいやいやいや、
ということであんまりすごすぎるんで、まあこのニュースはまあ日本初のニュースなんですけども、CNN にも載ったし、
いやそう、そうでしょ
イギリスのミラーにも乗りました。ニューヨークデイリーにも乗ったし、デイリーエクスプレスにも乗りました。まあ、チョイスはちょっと CNN 以外は微妙に
タブロイド紙になってるんですけど、
世界デビューするレベルですよ。顔写真付きで回りましたからね。
いやだってさ、そのできないと思うんだよねっていうのが多分みんなのその考え、ね、
現実的に考えても、まあ、指折り数えてかける何年みたいなことを考えると、
でも一応ね、さっきの計算でいくと多分できないって結論にならないの、
なるよね。
でもその証拠があるわけでしょ、
写真が残っちゃってる。でね、このね、写真残して番号振ってんのが一番肝だと思うんだよ多分ね、うん、ブローカーですわ。
はいはいはいはいはい、
うん、買う方じゃなくて売ってた方の可能性の方が高い気がするね。
あ、この人は、
うん、そう、元締めっていうかそこに近い人間だったと思う方が自然だよ。
あ、なるほどね。そのだからアルバムっていうのはあくまでもそう、うん、商売道具というか、
そうカタログだよね。
はあ、
いやこいつは味見で何人かやってたとして、うん、まあその数が1万2000とは限らないわけだね。
風俗店の店長みたいな、
そうそうそうそう、研修ですよ、うん、
そういうこと。でもで、いやでもそのだから全員とやってるわけじゃないってことにしても、そういう意味では400冊、
うん、面接が1万2000人だった可能性はある。
あ、敏腕あのリクルーターみたいな、
そうですよね超有能な人事部長っていう
そういう、いやそうとしか思えないよね。ってことは逆に、そうそう、そういう意味ではそのこれからその逮捕者が出るかもしれないね、お客として、
顧客がね、
うん、顧客リストみたいなのが多分あるのかもしれないし、
こんなマメな人ですから当然持ってると思いますよ。
だよね。
ねえ、だから当時18歳だった人が46ですよ。
いや
1年目に相手した人は、
ああそういうことか。でもこの人レンジが広いから別にそれでも
死んでる人もいる可能性がある。
いやあり得るよ本当に。
いや本当にすごい。
なんかだから本当にすごいイメージとしては、なんかこの先生だからそのフィリピンになんかねカメラ持っていくみたいので、うん、そのなんか蝶々とかさ、そういうの
自然を研究してる、
収集してるみたいなイメージだとぴったりくるんだよね、うん、なんかこうフィールドワークに出かけて、
うん、
アルバムを作って帰ってくるみたいな。だ逆にだからそっちの興味になってたんじゃないのかな。
もう対象を人間として見てない可能性があるよね。
だと思う。だからその年齢層が広いっていうのも、うん、なんか研究対象的な見方だとは、うん、なんか全て納得いくっていうか、
はいはいはいはい、
おそらくこういう人ってそのなんていうの、いわゆるその犯罪者のプロファイリングとかに乗らないと思うんだよね。
ああ
必ずそのいわゆるその、
まあ、サイコパスだよね、
シリアルキラーとかでも、うん、ターゲット層からまず絞るわけですよ、うん、いわゆる捜査当局っていうのは。
そうだね、
そこは必ずブレないから。
ブレないだけどこの人はもうそこから外れちゃってる
から、ね、そうそう、だからプロファイリング不能みたいな可能性もすらある
ねえ、これは本当に異常ですよ。
人格が何個もあったとかね、なんかほら途中でなんか人格が変わったのとかなんとかって、ね、
っていう、まあだから相手にしてるとその解放されて、自分が変わったような体験ができると、
はいはいはい、
話してるんで、
ブロー、あ、そうそう、タガログ語と英語で話すと人格が変わり、うん、自分を抑えきれなかった、
う
ん、
そう、
うん、
もう別人のようだよ、まあ、
だからそういうのはあるかもしれないね。その普段が結構真面目でマメな先生で、
うん、
その確かに言葉を変えると、うん、喋る言葉を変えた時に人格変わるって結構言われることではあるんだけど、
うんうんうん、
で行動まで多分変わっちゃって
変わっちゃったんだね。
いやでもさ、この人3年間赴任していて、でもその後さ60回以上とは書いてあるけど、
うん、
で100回とか言ってないんだから、ね、60回で何とかそれで行ったと計算しろってことでしょ。
そういうことですよ。
無理ですよね
だって単純に60回だったとすると1回あたり200だからね、
1回の渡航で、
渡航でそれが5日間だとしたら1日40人だからね。
無理でしょうっていう。
40人だとして8時間で終わると 1時間あたり5人ですからね。
もういや無理でしょ、どんな人でも。それは
どんな人でも無理ですよ。だからまあそういうことですよ、おそらく。
うん、だからそうなのかもしれない ね、そういうブローカー的な、分かんないけど、
これはもう完全に俺の邪推だけどね。
いやでもいやだからそうだと考えちゃうっていうのは、だからもう人間の範疇を超えてる、
超えてる、
普通で考える、
超えてる、
すごい。
昆虫採集じゃないんだからっていう話ですよ。
だからそっちのもう多分興味になってると思うんだよ ね、完全に数であるとか、バリエーションであるとか、うん、だからもうちょっと我々が考えるわいせつとはもう違う、多分
性犯罪ではないね、
多分この人にとってはそうじゃないような気がしてならないと、
うん、という、まあ日本の恥とも言うべき、
まずいでしょう。いやこれちょっとね、最近ちょっと学校関係者のね事件が多いけれども、やっぱこれはちょっと群を抜いてるのでね、うん、
ね、
もうちょっと、でもこれここのね学校、まあ結構なんでこの先生に教わったとか、
うん、
いるわけじゃないですか。
いるだろうね。
いや信じられないと思う。
いないかな。だって28年間で校長だった人だったら、もしかすると身近に、あそこ行ったよ、いや、あいつ校長だったよっていう人いると思うよね。
で、まあ、校長になる前にも生徒って教師だったんだろうから、
うんうん、
いやだから本当にそれがなんていうの、その意外なのか、それともいやそういうことするかもしれない ね人ならっていうことかもしれないけど、まあ、とにかく驚きですよね、多分ね、ちょっとでも知ってる人だったらさ。いやもうちょっとすごすぎてね、
呆れるばかりですよ。
これ本当世界犯罪史みたいなの多分乗ってきちゃうと思いますんで、
うん、乗るね、
うん、ちょっとね私事なんですけど、まあ3月ぐらいにちょっと引っ越しをしまして、
はい、
でまあ新しいちょっと場所に移ったんですけど、
うん、
そうするとこういろいろね生活圏が変わるんで、
うん、
結構なんて大変だったりするわけですよ、
うんうん、
でまあ、例えばちょっとそれで探したのがレンタルビデオ屋ってどこにあるんだろうなと思って、
あ、ちなみに
探したわけです。
越す前はどこに行ってました？
やっぱり蔦屋に行ってましたよ。
あ、
で行ける範囲で蔦屋が2軒とか3軒ぐらいあったん。
そのまあ通勤の途中にもあるもんね。
あ、まあ、そういうのを含めれば、結構いっぱいあったと。
うん、
なんで、まあそんな感じで、ちょっとそういうのは知っておこうかなと思うじゃない。
はいはい、探すよね。
したら全然なくて。
へ
で、まあ、あ、じゃあちょっと遠いけど探して行ったわけですよ。
うん、
そしたらあれないなと思って、おかしいなおかしいなと思ったら、
うん、
まあ、潰れてたっていう、
はいはいはい、
ツタヤが。
え、
あの
個人経営の店じゃなくて、
じゃなくてツタヤが、あの、うん、要はあのなんていうの、もう跡形もないというか、テナントとして入ってたのが多分なかったんだろうけど、
はいはいはいはい、
だからそのツタヤ公式ページには多分ないんだろうけど、その、うん、ちょっと違うので見てたから、
うんうん、
あると思っちゃったんだよね、あの、はいはいはい、地図とかで見てた、ナビとかさ、
はいはいはい、見て
た、あるとないなみたいな、でそういうのがあって、うん、で他の店なんかも結構潰れているところとかが多いらしくてね、
はあ、
いわゆるレンタルビデオが、
はいはい、
でたなんていうのか、やっぱりもうレンタルビデオ店自体も、
うん、
あのやっぱ活気がないなと思って、
うん、
いわゆる一部のね、例えば蔦屋でもほら蔦屋書店とかおしゃれなやつは別ですよと、
うん、はい、
あれはその他の携帯になってきてもうおしゃれを前面に出すみたいな
さ、
うん、
はいはい、
まあ、本屋だったりとかね一緒に入ってるけど、うん、純粋な昔ながらのいわゆるレンタルビデオみたいな、
うん、
店ってなんかもうちょっと盛り上がりに欠けていたりとか、
はいはいはい、
あのだからその何旧作100円とか普通じゃない、
うん、
いやそれぐらいしないとなんかもう、なんていうの、お客さん来ないみたいな状況になってるんだなと、まあ、実感したっていうことなんだけど、
あ
でね、まあそれはそうだなと思うんだよ、そのネットで見れるじゃないと、
うん、まあ、今はネットレンタルだよね、
そうそう、ネットレンタルで、あの、まあ、2タイプあるじゃない、ネットでその、うん、予約して DVD が届くっていうのもあるし、
あるし、
あのもう映像ごと、
うん、
ダウンロードでも、まあ、ストリーミングでもそうだけど、
うん、
レンタルして、
うん、
まあ、1週間だけ見れるとかさ、
はい、
そんなんありますよねと、
そんなんが主流ですよね、
そんなんが主流なんだよねと、うん、まあ、実感しちゃったわけよ、
はいはいはい、
で俺もそういう利用はするんだけど、そういう、うん、あのネットでのやつもね、
はい、
でもなんか借りに行くのが好きなの、
ああ、いっぱい並んでるところに行きたい、
そうそうそうそう、あのいろいろなんていうの、そのいい点悪い点を並べると、
うん、
ネットの方が全然良かったりするんだよね、だってそのちょっとサンプル映像が見れたりとか、
うん、
見れたりするわけじゃない、あの逆にその DVD 借りに行ったら本当にそのパッケージで選ぶみたいな、
うん、選ばなきゃ
いけない、裏を読んだりとかさ、うん、そういう世界でしょ、だから全然その、うん、確かにネットのが便利で全然いいんだけど、うん、返しに行く手間もないし、ね、
はいはい、
だけどなんかね個人的にはすごいそのあのなんかこう並んでるとこ行って、
うん、
パッケージを裏見て、これどうかなとか悩むとかさ、
でこっちもあるけどどっち、
そうそうそうそう、
まとめて見れねえからなみたいな、
そうそうそうそうなんかそれがなんか好きなんだよね、
ああわかるわ、あのやっぱだから本屋とかもそうじゃないですか、
うんうん、
その今は多分その時間拘束するやつよりもパッと見て自分で自分で時間をコントロールするタイプのメディアの方が流行るので、
うんうん、
そうもしかするとそのレンタルビデオにあるような作品、つまりその映画とか、
うん、
もしくはドラマ系、
うん、
っていうのはその映画館とかの体験型のメディアであるっていう風に認識が変わってる可能性はあるよね。
ああ、なるほど、
うん。
もう拘束されるものっていうか。
そうそうそう。だから自宅で楽しむものじゃなくなってる可能性はあるよね。ライブとかと同じような位置にあるような気がするね。
ああ、なるほど。
うん、むしろあの本の方が勝ってたりするかもしれないし、多分そこに並ぶライバルとして並ぶのは携帯電話だったりゲーム機だったりするんだろうね。
なるほど。いや、そうだと思うよ。なので苦戦してしまう、
苦戦しちゃう、
あ、
むしろ本屋に並ぶのはそういう体験じゃん、
まあそうだね、
うん、ライブ体験じゃないですか、だから本屋は意外と混んでるよ、
確かにそうかもしれない、
うん、
あの本屋の良さが再認識されてるっていうか、
そうそうそう、本屋最近頑張ってるしね、
だからそのなんか DVD、まあ、レンタル店もなんかそういう意味では本来もっと楽しいところであるべきなんだけど、
うん、
なんとなくねちょっとそういうワクワク感みたいなのが伝わってなくて、うん、みんなにね、ちょっとね悲しいんですよ、いやだからそう分かるんだよね、 分かるんですよ、その不便さみたいなのは、
うん、
なんだけど、なんて言ったらいいんだろうな、持って帰る時のウキウキ感みたいなさ、
うん、
と、これ本当に面白いかなっていう不安とみたいな、
あ、
なんかその感覚がね、なんかその昔が多分、まあ、我々の世代はそうだったじゃないですかと、
うん、
ネットとかない時代はもうそれしかないから、
はい、
うん、なんかそのあの感覚がね、ないのはなんか逆に悲しいだろうなと勝手に思っちゃってるんだけど、まあ、あとは、まあ、例えば、うん、まあ、映画だけじゃなく例えばあのエロもそうだと思うんですよ、
はい、
エロ、まあ、AV をね、
うん、
今手軽すぎてね、そのネットが、
うんうん、
やっぱりそのリアルな店舗でリアルなものを借りる時の、少しこう戸惑う感というか、
はい、
ちょっとその
ドキドキがね、
そうそう、ドキドキってそっから始まってるじゃないですかっていう、はい、あとはそれを例えば自転車で、ね、持って帰、あの家に帰るなんて時に今事故ったら最悪だぞ、
どうしよう、
そうそう、これで俺死んだらこれ一応誰かが家族のものが返さなきゃいけないんだぞみたいな、そうそうプレッシャー、あの何かを背負ってる人間だなってそこで気づくわけですよ、やっぱり家族って
今死ねない、
そうそう、今は死んじゃいけないっていう時が あるんだ、人間にはあるんだっていう、そうそうそう、だからエロビデオ借りてるレンタルしてる期間は絶対死んじゃいけないわけですよ、
いけないわけ
です、人は返すまでは死んじゃいけない
わけですよ、死んじゃいけない、そうすると必然的に一回考えてから行動するようになるわけです、
そうそうそう、だからあの死を意識することで生に生を実感するっていう、
メメントモリっていう、
そうそうあのね、エクストリームスポーツの原点ですよ、
ね、原点だね、
死を意識するからあの、うん、今の生を楽しめるんだっていう、
輝けるんだ、
そうそうそうですだから常に人はあのエロビデオをレンタルし続ければ、
うん、
あの死ぬこともなくね、
うん、
すごくあの気の引き締まった人生が送れるっていうのが私の理論なんで、
必然的に事故も減る、
そうなんですよだそうネットとかじゃなんかほらね、別にほら ID とパスワード入れるまでではさ、
うん、分かんないから、ね、
分かんないから
バレないから、
そうそう、ローカルに保存とかしてない限りは分かんないわけで、うんうん、だしあの PC なんかね、やっぱりちゃんと見に行かないとデータ分かんないけど、うん、あのパッケージが家にあるっていう時点でもうそう何も、ね、言い逃れできない
か、言い訳できない、
そうそう、だそこがなくなっちゃうってちょっとね、うん、あのなんていうのかな、そのそうそう、エロに対するあのなんていうのかな、あれがあのなんていうのかな、ちょっと特別感みたいなのがなくなっちゃってる気がするんですよ。
まあそうね。
結局ファイルっていうのはね、エロだろうがエロじゃないだろうがファイル名があって同じですから。
うん
うん、あの開くまではね。
ああ表面的には分かる。
そうそう、フォルダの中にある以上は一緒じゃないわけじゃないですか。うん、だけどエロ本が家にあるっていうのはもう。
うん
ちょっと違うじゃん、
全然むき出しですからね、
そうそうそう、やっぱそこの何か、うん、ねエロの特別感みたいなのがだんだん最近なくなってるのが、
肌触りはないよね、
そういうことですよ、うん、体感ができない、
できない、うん、だからそれあれだよね、車に乗るときとかは必ず自分の好みのパッケージを一緒に持たなきゃいけないみたいなことにすると交通事故減るよね、多分
減る絶対に死ねないんだもん、
死ねない、何を持ってたのかってガバッて開けたら出てくるわけだからね、
そうそうそう、
それを意識して運転しろ、
常に
常にで痴漢とかもそうです、
ああなるほど、
電車に乗るときにもちゃんとあのカバンの中には必ず一冊入れておけ、そうすると何かあったときにやっぱりお前はってことになるし、ああ
だからあの不適切な行動を取らないようになると、
そうそう、今職質されたらやばいぞっていう、
そういうことか、そういうことね、そうだね、
気が引き締まります、
本当そうだと思う、
うん、
そうそう、やっぱりですね、その辺があのなんかね今本当隠れちゃってるので、ちょっとあの性を感じない多分社会だと思うんですよ、生きているっていう意味だと性をね、
我々はよくエロ本拾ったじゃないですか、
拾いました、
神社とかで、
うん、なんで神社なの大体ああいうところで拾えるんだ、
要はまあ木を隠すなら森っていうことだよ必ずやっぱこう薄暗いところに隠さないといけなかったので、
うん、あとなんか神社ってのはこう聖域っていうかその、うん、 あのなんかだなんかね、なんていうの、
結界がある感じ。
そうそうそう、守られてるんじゃないかと多分あの中学生とか思ってたんじゃないかっていう、うん、
まあ現実的には必ずバレてるんだけど、
うん、拾ったね
とか、まあ粗大ゴミとかも、あ、今、はいはいはい、今粗大ゴミとか雑誌っていうのがあんまり出ないのかな、やっぱり。
まあ
前ほどは出ないよね。
特に本に関しては出ないんじゃない。
ねえ、まず本がそんなにね、
うん、
昔はその、もうその高さ30センチかそこらのこう本が束ねられてると必ずサンドイッチされてたもんじゃないですか。
そうですよ、うん、真ん中の方にあるんです、
あるんですよ必ず。
オレンジ通信とかみたいな、
そういうのがあの発掘されないんじゃないかな今は、その身近なところで済ましてると。だからそれこそだからなんつうのかな、肌感というか手に持つエロがない。
ああそうそうそう、そうだと思うよ、
うん、あのワクワク感とか、それを持って家に帰るときに玄関からどうやって部屋に行こうかみたいな。
そうそうそう、
でもないじゃない
ですか。そこで、ね、結構そのやっぱり頭が良くなると思うんですよ、
うん、
あの中学生とかはね、
うん、
高校生とかその、うん、他の雑誌で全部バレてるよね、そうそうそう、カバーすることによってみたいな。
、うん、
とかさ、
ビデオのラベルにトラさんって書くみたいな。全部スターウォーズにするとかさ。
あ、スターウォーズってこんなにあったっけ、
あったっけみたいな、エピソード10みたいな。
とかね、そうそうですよ、それがなくなっちゃうって、なんかすごくだ、逆に、うん、あの親としても心配だと思うんだよ。
あ、無機質だよね。
そうそう、だからそう、何を本当見てるかわからないっていうさ、昔だったらやっぱりちょっとバレるから、
うん、
あ、こういう雑誌
か、ちょっと注意するとかも、
うん、ちょっとそのおい、このジャンルはまずいぞって思う、
うん、
かさ、その
そう、ね、
のちょっとね、を気づけるっていうかさ、
あったけど、今はどういうふうに醸成されてるかがわからない。
危険ですよ、
その内なるモンスターがどういう形をしてるのかが。
そうそうそうそう、時折見えるから人は
何て言うの、そう、人らしい、
そうそうそう、
うん、
あ、こんなもんかと、
うん、
まだ
今、なるほどねと、
そうそうそう、うん、
これはまだ健全だよねみたいな。
そうそう、そっちかってなった時にちょっとこうアラートを上げられるじゃないですか、う
ん、上げられるけどね、今出せないですよ、分かんないから、
分かんないからどこまでも行っちゃってもうっていうのはあるじゃない、だからちょっとね、そういう意味ではもっとオープンにしていった方がいいんじゃない。
ちょっとそう緩めの、
そうだから時折、だからその前言ってたじゃない、あなたがあの時折エロ本を落とした方がいい、
落とした方がいい。
役所が
落とした、そう、たまにそう、役所、その郵便配達の途中でもいいけども、
とにかくちょっと落としていく、
そうそうそう、
そうすると、あ
の軽いやつをね、
あ、そうそうそう、あのそこで性教育を学べる、
学ぶ、
そのちょっとずつ学ぶから、うん、あのいい方向に行くってやつ、ね、
そうそうそう、いきなりちょっとその飛びすぎてるやつに急に触れると人格変わる可能性があるんで、
そうなんだ。ネットはそのさ、うん、あの段階踏みができない
から、ないから、アラートなしで直だからね、
そうそう
そう、変なリンク踏んだら直じゃないですか。
そうなんですよ、
だから我々がこうちょっとこう水着グラビアから始まりですよ、
ちょっとずつ、
そうそうそう、パンチラでもいいですけど、うん、そういうとこから始まってちょっとはだけていったりとかいう段階をこう教育しなきゃいけないわけですよ。
そうだね、普段大人がやっぱ作ってあげなきゃいけない、
あげなきゃいけないんですよ、
責任感をもっと持ってもらいたい、ね、
そうそうそう。本当にエロ本ないからね、
うん、街で見かけないよ、その落ちてるって本当に、
うん、
昔は落ちてた
よ、まあ、昔よりも綺麗になったのは確かだよ、それはね、
あ、まあね、
うん、
だからあの汚いものとかそういうね、わいせつなものを隠し始めると、うん、あの危ないんですよ、逆に
危ない、
どこまでも進んでっちゃうんで、
はい、なしでは生きられない以上は慣らすしかないので、
そうです、
はい。まあ、あまり潔癖症にならずに生きていきたいですよね。
そうです。
何の話だ。ビデオ屋がないって話だったんだけど、
そう、なんか そこまでちょっと教育論にまでを私は考えたわけですよ、その事実から、
はい、はい、皆さん、
はい、だから DVD を借りに行ってください、
借りに行ってワクワクして帰ってください、
そう、あの、そうですね、あの事故に絶対今はなっちゃいけないぞっていう意識で生きてくださいと、
はい、まあ、お送りしてきましたけども、
はい、
まあ、なんといっても元校長につきますよね。
いやー、ちょっとね、本当にあの そうすごすぎてっていうのはよくあるじゃない、
うん、
実感が湧かないというか
湧かない、
うん、どうしようか
大災害レベルですよだから
本当そうだと思う、うん、人を無気力にする
天地創造ぐらいのクラスですよ
なんかそうなんだよね100人とかだとこの極悪とかいう感じになるんだけ ど, なんかそこまでいっちゃうと想像がつかないがゆえになんかもうちょっと別の話みたいになっちゃうっていう
そうなんかファンタジーかなっていうい
や本当そうだと思う、うん、いやそのさっき言ってたその何て言うのロックスターのなんか部分分類というか、
うん、
あっちだとなんかもうそのいい悪いとかの判断じゃないじゃんっていう、うん、なんかこうすごい世界だってそうそうそうそうすげえになっちゃうじゃん、
うん、
そっちの人になっちゃってるっていうかね、
うん、
だからちょっと
どうしようもないですよ、
本当にまあ本当ねコメントできない
コメントできないもんね、まあ、まああれはあれで次があったら追いますけど
そうね、
まあ、というわけで、ラジオ組体操でした。お相手はケイト、
あ、UG でした。
ではまた。
はい。